すれば、一人旅すれば、杯はなぜか人を追い、思い、優しさばかり追いかけてくる。
皆さんこんにちは。VUCA時代に挑む中小企業のお時間です。この番組は予測不能な VUCA時代に挑む中小企業へ熱きエールを送るをテーマに、企業経営のヒントになるさまざまな事例を紹介していきます。パーソナリティは中小企業を研究して44年、毎度教授でおなじみ関西大学名誉教授大西正智先生です。では大西先生、本日もよろしくお願いします。
あ、毎度毎度毎度毎度教授こと大西正智です。よろしくお願いいたします。
ナビゲーターを務めるのは私、大西先生のアシスタント、ことぶきプランニングの優しいコピーライター森原英樹です。この番組は VUCA時代に挑むの協力でお送りします。では VUCA時代に挑む中小企業第2回放送のスタートです。
若さ浮かべ合い、
先ほどから素敵な音楽が流れていますね。これは小倉圭さんの作詞作曲による純という曲です。芳醇の純だそうですが、聴いているだけで酔いしれてしまいそうですね。
本日はこの曲にゆかりある方をゲストに招いています。姫路市に本社を置く八木劇グループの代表取締役会長であり、ヤンゲキ酒造株式会社の第14代当主の長谷川雄三さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは、長谷川雄三です。どうぞよろしくお願いします。
私が長谷川さんと出会ったのは今から20年ほど前でしょうか。日本酒が大好きな私はヤンゲキといえばヤンゲキ酒造を思い浮かべます。実際に取材して驚きました。食品用天然色素や機能性食品、培養関連まで幅広く手がけておられるんですね。
はい、酒造りは麹菌というのを使うんですけども、酒造りだけで多角経営に私ども取り組んでおります。創業はものすごく古くて、今年から355年ほど前に遡ります、藤原鎌足33代目の子孫長谷川栄賀という人が寛永6年1666年に播磨国林田、現在の姫路市林田町に築いた酒、作った造り酒屋がルーツです。戦後になりまして、清酒一筋の事業から、焼酎とかみりんとかお酒類、まあ和酒でございますけれども、多角化をしまして、1963年に、長谷川合資会社に、社名変更しました。以降八木醸造機械といいまして、機械を作る、お酒を作る機械を作る会社とかバイオ関係の八木発掘などを誕生して、今現在の八木グループを形成しております。私自身は、1977年に入社をしまして、平成になって前社の代表取締役を経験して、2016年に会長、代表会長に就任いたしました。
私がですね、長谷川さんと何度も会ってお話をしてきました。で、特に私がですね、長谷川さんの言葉で印象残ったのは、大きな会社になりたくない、ベストな会社になりたいといったことが私は非常に感銘いたしました。近年のですね、業績を見ましても、ある程度の波はあるにせよ、経営状態は順調に思います。そんな中でなぜ大きい会社になりたい、なりたくない、ベストな会社になりたいと思われた理由は何でしょうか。
はい、私は以前東京の電機メーカー大企業に勤めておりまして、従業員が数万人いるという、まあ、大企業は別に否定はしませんけども、数万人いるとどうしてもその歯車の一つに見えてしまいまして、国内の営業とか海外やってたんですけども、 やっぱり歯車の一つと思って、やりがい、意欲、活気を失ってしまった経緯があります。活気を失った人間にはなかなかいい仕事ができないことはもう言うまでもありません。また経営者として規模が大きくなればいいんですけども、どうしても攻めより守りに入る局面が増えてしまいます。その結果、低価格路線とか、ブランドを価値ないものにしてしまっていることをたくさん、大きな会社で経験いたしまして、大きな会社にしたくないと。じゃあどんな会社にしたいんだと。じゃあその答えはベストな会社になりたいということでございます、
うん、なるほど。経営者の判断で舵取りができるのは御社が大手の下請けではなくて資本も入っていないからこそですよね。私はファミリービジネスアドバイザーでもあるのですが、目先の利益を追わず長期的なブランド戦略を実践できるのはまさに御社がファミリービジネスだからこそだと思います。
そうですね、まあ、ただし、規模を拡大しようとは思いませんけれども、事業の多角化は進めています、
うん、
戦後私の義理の父親にあたる第13代にあたりますけれども、長谷川勘造がお酒の多角化、焼酎や醸造アルコール、みりんなどをある機械などを技術開発をしまして、お酒の麹菌じゃないんですけども紅麹菌から食品用の天然着色料を開発しました。昭和45年以降その紅麹色素がだんだんと実を結びまして、私どもの発酵意見という会社が昭和54年にできたんですけども、この長谷川勘造は大変な功績を挙げました。私も感じてましたが、当時の長谷川勘造をする従業員からはものすごいリーダーシップを持ち主だったと聞いております。私も経験しました、まあ、良い意味でワンマン経営でありました。
先代によるですね、事業の多角化という功績は確かに素晴らしいと思います。それに伴い人物金が膨らみ財務内容が肥大化していったことと思います。さらにですね、全く異なった分野からですね、長谷川さんは事業を継がれました、まあ、その辺の苦労話をですね、ぜひお聞かせください。
いや、まあ大したことしないんで、ありがとうございますけど、まあ、電気メーカーからバイオの世界へということで、
はい、
事業の多角化はですね、当然社内に活気を生みます、社員も成長します、売上も伸びてきました。しかし、事業の多角化と同時に本業、まあ、製紙業でございますけど、本業の再活性化を全社に問いかけました。本業と新事業の両立によって社内の緊張感を持たせました。役員社員もよく私の方針に応えてくれました。
私はね、カリスマ性があるとも言える先代から長谷川さんがどのように事業を承継されたのか、そこが気になるんですよ。
その余裕があったわけではありませんけれども、実は先代が66歳の時に、私36でしたけど、突然病に倒れまして、いやもなく私の方に、経営もない私に、経営者の任をやれという感じになりました。まあ、父が倒れたのは大変残念でしたけども、どうやって社員を引っ張っていけるかとか、銀行のはどうだとか、地元とか、あるいは兵庫県、あるいは東京営業所の得意先はどうなっていくんだということを本当に考えました。しかし八重君にとってこのワンマン経営者の一大事が倒れると一大事が、私の経営者魂という、まあ、いわば独立心に火をつけたと思います、うん、まさにピンチがチャンスと覚悟を決めました。腹が揃うとすぐにいろんなことに手を打ちました。若いので、いろんなことをやりましたけども、幸い業績も伸びました。私は天や神様から運をもらったのかもしれませんね。事業に王道セオリーはありません、ないと思います。方程式もありません。一人一様、一社一様です。経営者は未来の舞台やプラットフォームのプロデューサー、まあ、いわば演出家でありまして、 その能力がないければ市場からその会社は退出されます。その会社は5番とあります。大手といえどもそれは言われております。実は企業、私は思うんですよ、企業経営者にとって一番の大事な試験というのは社会の試験もありますけども、業界の試験もありますけども、私は社員からのテストだと思うんですね。失望した社員は経営者を見捨てて会社を辞めることを捨てることができますが、経営者はそうはいきません。一回夢と希望を持った入社した人を見捨てることはできないですね。会社を捨てることは経営者はできません。私は酒造業というものから大きな舞台であるバイオ産業という、まあ、先生がよく言われていることへ、船で言えば船長である私が強く舵を切ったつもりであります。若い世代の無謀ともいえる挑戦は、まあ、いろんなことをやりましたけども、今でも私の心に深く刻み込まれていい経験になっております。誤解を恐れずに言えば挑戦、つまりまさにその時々の曖昧無垢としたブーカの時代に挑むという、挑む姿勢が年を経て大変大事な、まあ、いわば魂、心だと私は考えております。
ね、非常に日本酒はですね、非常に厳しいですね、はい、状況に立たされています。で、今後も市場はですね縮小すると思います。で、なおかつですね、もう新しい全然違った分野からですね、この酒の経営を継がれて、もう過去の経験とそれからですね継がれた時のですねことで、何か面白いですねヒントがありますでしょうか。
そうですね、そうした状況だから、はい、前世紀の3分の1になった日本酒という、はいはい、まあ、日本における消費ですけども、はいはい、現在は、それもさる、お酒もさることながら、はい、バイオ関連グループとして3つの会社が国内、
はい、
1つの会社がアメリカにあります、
はい、
私はその会社を立てるというのは、まあ、細胞分裂したようなもんですけども、はいはい、会社は分社じゃなくて独立会社、大きな会社が上にあって、その下にたくさんある、よくあるような何とか物、何とか商事会社じゃなくて、まあ独社、独立会社と思っております。だからそれぞれが会社が決算をしなきゃいけないわけなんで、私の造語なんですけども、八重垣酒造を中心として発酵機関やジャパンやアメリカの USA、 八重垣の USA が、あるということであります。まあ、読者経営というのは私のやり方であります、はいはい、それはアメリカに限らず今世界中に、今ちょっとコロナで大変ですけども、はい、日本食ブームがあります、
はい、
日本酒の人気は高まるばかりです、
はい、
ですから軸足はバイオですけども、機能性や食品の原料とか乳酸菌と発酵、はい、バイオ関係で、はい、ですけども、例えば具体的に言えば食用の紅麹色素などは、はい、日本の国内のシェアの6割を占めておりますけども、はいはい、同時に減退する日本酒の、
はい、
日本国内における消費を確実に増やしていくという布石を打っているつもりであります、はい、本業の酒類業の再結成化、それから多角化、これは私の指針命題であります、
はい、新型コロナの影響を見逃せませんがですね、まあ、私はブーカの本でですね皆さんに提示いたしました、物からこと、物経済からこと経済、あるいは差から違いというですね、まあ、そういうふうな視点から見たらですね、まさしくですね八重垣さんのところはですね守りから攻めへ行かれたと、その辺のことをもう少し詳しくですね説明してもらえませんでしょうか。
はっきりと私の会社がどこか分かりませんけども、はいはい、これで言えば守りから、
はい、
攻め、
はい、
この斜めの線、
はいはい、
ベクトルだと思うんですね、はい、だけどそこには技も力もなきゃいけないわけだって、はいはいはい、先生の言われるところの、まあ、守り中心の、
はい、
あるいは攻め中心の新しいことをやるということの、はい、両方やってるということでちょっと分かりにくいと思います
けど、はいはい、
このでございます、
はい、でそれとむしろですね、どういうんですかね、長谷川さんがですね社会 52年以上になりますので、その中でいろんなですね時期があったと思いますね。阪神淡路も含めてですね、その時に御社はどういうふうな戦略を捉えたんでしょうか。
まあ、今コロナによっていろんなことを皆さん気づいてると思うんですけども、はいはいはい、簡単に言えば、デジタルトランスフォーメーションとか DX とか言ってますけども、はいはい、要はこのコロナによって、やっぱり物からことへ移ってきたと、
はい、
そのすごいスピードで移ってきてると、
はいはい、
それはオイルショック、あるいは、昭和48年11月のオイルショック、はいはい、それからあるいは、バブル崩壊、はい、あるいはリーマンショックなど経てますけども、はい、まあ、ことの流通、はい、ことの流れが、
はい、
勢いよくスピーディーに増加したと考えられると、
はい、
10年前に起こるはずのことが今目の前で起こっていると、
はい、
まあ、極端ですけども、そういうふうに思っていいんじゃないと、
はい、
いいかと思います。まあ、その企業の事業、企業が取り巻く社会状況のに対して変化対応、あるいは乗り遅れてはいけませんですね、はい、変化対応しないと先取りしなきゃいけないと、
はい、
2031年に日本の社会、世界の構図は政治、経済、環境、あるいは SDGs もそうですけども、はい、どうなってるかということを今考えなきゃいけないと思います。ものすごいスピードで
確かに長谷川さんおっしゃるようにですね、このコロナ前後でですね、もう本当に物事が瞬時に変わってしまうと、ちょっとした判断の間違いでですね、大変な大きなですね世界の流れから取り越されてしまうと。あともう一つはやっぱりそういうんですか、その中で実際にですね、自社が持っているコンテンツですか、それをもう一回再評価してですね行くことが必要だと思いますね。いわゆるどうしてもコンサルとかなんか頼むんじゃなくって、じゃあ御社が持っている内容は何かと、それをどう生かすかというね、そういうのはですね、まさしくものをもどんなことに使えるかことをです、ね、もう一回見直す時期に来てると思いますね。しかもそれはもっと早くやらないといけないと。
そうですね、
時代が早いですから、そういうようなことをですね、長谷川さんは見事やってこられたんでですね、感心いたします。
いいえ、もう先生言われた通り、はい、先生が言われるところの知財ですね、
はいはいはい、
やっぱり自分とこの、
はい、
財産、あるいは知財、
はい、
人材も全部広めて、
はい、
その会社の財産というものを、
はい、
どのようにしてやっぱり見直していくかという、
はいはい、
これが今まさにこのコロナによってもう1年半以上ですか、
はい、
によって、会社として見直されてきてるんじゃないかと思いますね、はい
はいはい、それとやっぱり消費者のですね立場とかですね、いろんなこれ、まあ、ここに書きましたようにですね、いろんなですスペックを使いながらです、ね、もう一回再評価するという。でも一番肝心なのはやっぱり御社が持っている人的資源ですね、あるいは社会的信用とかネットワーク、そういうものを再評価する時期に来ているような気がしますね。
そうですね、はい、企業はうちは355年続いてますけども、はいはい、もうどんどんやっぱり淘汰され、
はい、
伸びていき、
はい、
業界が変わっていき、
はい、
なると。じゃあ2025年、2050年どうなってるかと、
はい、
多分人口問題研究所によると1億人を切ると日本では、
はい、
でも世界では人口は多分100億、
はい、
今78億ですから100億になると言われる中で、はい、まあ、その時にやっぱりどうなっていくかというのを今ですね、
はい、
やっぱり経営者としてその収穫というのを、
はい、
磨かないといけないと、はい、その磨くのはやはり私は大企業の一人としてもあるかもしれないけども、はいはい、大企業もやると思いますけども、はい、やっぱり中小企業のやるべきことじゃないかなと、
はいは
い、そういうことを非常に先生のものからことへの、
はい、
まあ、イノベーションということにつながるんじゃないかと思うんですね、はいはい、それを使命を感じております、
はいはい、ありがとうございます、はい、さて、ここでですね、本日のゲスト八重垣グループの長谷川会長様宛に現専務取締役宇都宮弘明様から手紙が届いています、
はい、
宇都宮様は八重垣酒造の代表銘柄無、こちらのお酒本当に美味しいんです、こちらの名付け親命名者でもございます。
はい、それでは私どもの宇都宮弘明さんの宇都宮弘明でいいのかな、弘明さんの手紙を読ませていただきます。 涙するかもしれませんけど、ご容赦。長谷川雄三会長様、私は入社以来約40年間、長谷川雄三会長が実践されてきたグループ企業の歩むべき事業の方向づけ、さまざまな場面での数々の経営判断をいつも身近に経験させていただいてきました。大きくなりたくない、ベストな会社でいたい、そんな信念を持つ地元中小企業でなかったなら、その経験は今私の財産とはなっていなかったのではないかと思います。いつも社員に寄り添って人を気づかれる繊細な一面と、ある時は大胆な英断を下され、経営の大きな舵を取る、そんなバランス感覚の妙味を経営から学ばせていただきました。休日に社用で自宅に連絡いただいた際は、最初に電話に出た私の妻と5分くらいは家庭のことなどを気にして聞いてくださることが常で、私も妻もいつもお心遣いに恐縮しています。また海外出張のはよくご一緒しましたが、一度だけ相部屋になった時に、会長より先に休むわけにいかない、いけなかった私を気遣ってくださり、あなたが先に休まないと逆に気遣うので休めないからと言っていただき、先に床に着かせてもらったことがありました。翌朝目が覚めると、会長の姿はベッドにはなく、シーツの乱れもなく、ソファーで休まれていたこともありました。国内出張の新幹線、海外出張移動の飛行機では、いつも私の席まで来て声をかけていただき、家族のように優しく接してくださったことは、私の会社における行動変容に大きな影響があったと思います。日本酒業界には古い慣習の打破や、国内の流通政策の方針転換だけにとどまらず、海外への進出という新たなダイナミックな展開、とりわけグループ内の海外出張フリパス制度や、米国ロサンゼルス子会社設立、海外研究員の採用など、酒類業界の中小企業としては早くから国際化への思い切った政策が出てきたとことには、他者をしのぐものがありました。大丈夫だよ、やってみたら俺がいるからということをよく言われ、多くの仕事を任せていただき、思い切っていろんなことに挑戦できる、でき取り組みたことをも自身の成長につながりました。仕事の生きがい、ひいては会社を通じて社会に貢献できる存在感がありました。会社の活力は規模の大小を問わず、社員の育成にあるということを肌で感じる日々となりました。会長の信念である守るべき基本動作、約束、時間、ゴミ拾いをキーワードとしたしつけと社風、そしていつも優しさと厳しさを見つめ直す八重木ファミリーの新たな一員が今後も一人でも増えるように願っております。2021年聖火、宇都宮弘明。宇都宮さん、ありがとうございました。
いや実に素晴らしい手紙です。これぞ中小企業ならではの一体感、さらなる成長を感じます。長谷川さん、今日の感想をお聞かせください。
はい、私の拙い話を長時間にわたりまして、経験談だけでしたけれども、最後までお付き合いいただきありがとうございました。特に、ご指示いただいている指導いただいている関西大学名誉教授の大西正智先生、並びに進行をしていただきましたことぶきプランニング代表の森原英樹様、大変お世話にありがとうございました。 YouTube で配信されると思いますし、すでに弊社グループの掲示板および全員にメール配信しておりますので、社員も聞いてくれると思います。また素晴らしい手紙を書いていただいた 内海弘明さんに改めてお礼を申し上げます。本日は本当にありがとうございました、私にこんな機会を与えていただき心から感謝申し上げます。最後に親愛なる京都三条ラジオカフェの方々のご親切なお計らいに感謝しつつ、緊急事態宣言下で先生たちと居酒屋でこれから飲めないので自宅に帰ってからワイフと酒 with アイスとしゃれてみます。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。最後のその酒 with アイスってのはこれどういうことですか？
あのハードリカーでは、ハードリカーっていうのは焼酎とかウイスキーですけども、オンザロックスと言いますけども、うんうんうんうん、ソフトリカーの場合は米国が主だと思うんですけども、酒 with アイス、アイスの氷という意味なんですけど、でそワイングラス、白ワインのグラスに氷を2個くらい浮かべますとですね、16度の、日本酒が、まあ、15度や16度の日本酒が12度ぐらい、ちょうどワイン並みになって、飲み頃になるという、よく皆さんやってますけど、ワイングラスで日本酒の氷を入れたものと、はい、酒 with アイス、はい、私がいつも言ってる言葉でございます。
なるほど、美味しそうですね。今日早速試してみたいと思います。もちろん自宅で、
はい、
はい、ありがとうございました。では大西先生、次回10月7日からの放送分のゲストをご紹介ください。
ありました。あらゆる機器のですね、内部塗装の歴史を振り返り続け、東大阪のですねエジソンと言われているユニックスの内村明夫会長様です。皆さんご期待ください。よろしくお願いいたします。
東大阪エジソンですか？
はい、東大阪エイソンと言われています。
はい、
発明王でございます。
素晴らしいですね。では今回は小倉圭さんの名曲ジュンを聴きながらお別れしたいと思います。では皆さん、次回も お楽しみください。ごきげんよう。
ごきげんよう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
一人旅すれば杯はなぜか人を追う多い想い、優しさばかり追いかけてくる旅すれば純な、純な心を届けたい。この酒の味わい添え、それが友ならば杯に若さ浮かべ合い、青い想いためらいもなく夢を語れ